第2日曜日、母の日です。この私たちの教会には、お母さんが50数人いらっしゃいます。すごい数なんです。で、毎年プレゼントは礼拝の時お渡ししておりましたんですけれども、来れない方はもらえなくてですね、後から歯がゆい思いをされるといけないので、今年から集報ボックスに入れさせていただきましたので、皆さんのところにあると思います。で、入ってない方は後でまた差し上げます。今年はランチョンマットと、あれはコースターですかね、のセット、その通り使わなくても、何かの敷物にしていただいても、それぞれ趣味もありましょうから、多少気に入らないのもあるかもしれませんが、ご回答いただきたいと思います。年に1回の母の日でありますので、今日はお母さんにちなんだお話をしたいと思います。マタイによる福音書の20章の20節から28節をお読みいたします。実はこの箇所はマルコの10章の35節から45節にも同じお話が載っておりますけれども、一箇所微妙に違うところがありまして、今日はあえてこのマタイの方を読ませていただきます。マタイによる福音書20章の20節から28節までです。新約聖書は37ページになります。20章の20節から28節までを読みいたします。その時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来て、ひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女にどんな願いですかと言われると、彼女は言った。私のこの2人の息子があなたの御国で、1人はあなたの右に、1人はあなたの左に座れるようにお言葉をください。けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みはします。しかし私の右と左に座ることは、この私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのです。このことを聞いた他の十人はこの二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。実はこのマルコの福音書の方を見ますと、イエス様のところにお願いに来たのはこのお母さんではなくて、この二人の息子たちであったと書いてあるわけなんですね。お母さんが出てくるのはこのマタイの方ですので、今日はマタイをお読みしたわけでありますけれども、ゼベダイの子たちというのはヤコブとヨハネという2人の弟子であります。でイエス様のそばにはいつも3人の12人の弟子がおりましたけれども、その中でもこのペテロとヤコブとヨハネというですね、この3人は、特別にいつもこのイエス様のそばにおりまして、他の弟子たちは、来なくてもいいと、でもその3人だけ来なさいと言って連れて行かれたことが何度かあります。しかしですね、その3人の中でもいつもリーダー的な存在であったのはペテロという弟子なんですね。皆さんもご存知のペテロでありますけれども、でこの残りの2人、ヤコブとヨハネは非常に気性の激しい人たちでありまして、イエス様から雷の子というニックネームをもらったぐらいの人たちでありましたので、普段からいつもペテロが 弟子たちの中で、偉そうな顔をしているのをあまり面白く思っていなかったようなんですね。ところが彼らはこの、自分たちの師匠であるイエス様がですね、この王様になると、彼ら弟子たちはこのイエス様が十字架にかかって死ぬという話をしておられても全然それは聞く耳を持っておりませんで、必ずイエス・キリストはイスラエルの王様になってこの国を再興してくれるもんだと、そう思い込んでるわけなんですね。ですからイエス様が王様になる、いよいよエルサレムに近づいてますから、エルサレムに入って王様になった時に自分が、右大臣で、お兄ちゃんの方が右大臣で弟の方が左大臣で、このイエス様の両方に座ると、弟子たちの中では一番偉いところに、行きたいとこう思っていた、ペテロよりもね、自分たちの方が、ペテロはいつもおっちょこちょいで失敗ばっかりしてるから、あんなやつにイエス様の国で、いいところに使われたらとんでもないことになると、自分たちが絶対に一番偉いところに行くんだこう思ってまして、それだけならいいんですが、その願いをですね、お母さんに言わせたんですね。お母さんに言わせたのか、あるいはお母さんがいつもその話を聞いていたので自分から言ったのか分かりませんけれども、少なくともここではお母さんが、ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にこの2人の息子、もう随分大きいですよ、もう2人とも二十歳は過ぎてるでしょう、十分大人でありますが、この大きな子供を連れてですね、イエス様のところにやってきてひれ伏してお願いしてるんですね。もう額を地面にすりつけるようにして、イエス様どうかこの二人の息子をあなたの御国で、つまりあなたが王様になられたら、一人はあなたの右に、一人はあなたの左に座れるようにお言葉をください、こうお母さんに言わせてるわけです。でこの姿というものは大変こう、人間臭いというか、微笑ましい光景ではあるんですね。もう息子はもう二十歳を過ぎて大きいんですけれども、お母さんにとってはいくつになっても息子は息子ですから、やっぱりこの子たちがこのイエス様のが王様になられた時に一番高い位についてほしいと願っていればですね、それを自分が子供に代わってイエス様にお願いをしてやろう。どうもこの人たちはイエス様の遠縁にあたる人たちであったようなんですね。他の福音書の箇所なんか見ますと、で、息子が直接言うのはどうもちょっと恥ずかしいと息子たちも思ったのかもしれませんが、このお母さんは、自分がこのお願いすればね、少しでも、イエス様の心象も良くなって聞いてもらえるんじゃないかなというようなことを考えたんでしょうか。でもイエス様は、彼らが、息子たちとお母さんがこう言ってこられた、言ってきたのに対して、もちろんそうするというようなことはおっしゃいませんでしたね。そういうことは私の父が、天のお父様がその決めることだから、私が、それを決める権利はないというようなことをおっしゃいました。で今日は母の日なんですけれども、この、ゼベダイの子たちのお母さんの姿というのは、僕は確かにちょっとなんかこう愚かしいというようなところはありますけれども、自分の子供を思うその思いですね、一途な愛情というか、そういうものを表しているこれは素晴らしい光景じゃないかなと思うわけなんですね。でこのお母さんは自分がそのイエス様の右の位につきたいと願っているわけじゃないんですね。自分の子供たちのためであるならば、これは非常にずうずうしい、厚かましいお願いです。で他の弟子たちもみんな見てる、そんな中でですね、こうひれ伏してこの頭を地面にすりつけてですね、どうかどうか我が息子たちをお取り立てくださいと言ってこのお願いする、その、自分の子供たちに対する母親のこの深い愛情、一途な愛情、そういうものをここに見るときに、お母さんというのはありがたいなとこうつくづき思いますね。もしこれお父さんだったらどうだろうか。お父さん出てこないんですね、ここで。 お父さんは、まあ、いなかったのか、あるいは頼まれても嫌がったのかよく分かりませんけれども、でもこれお父さんだとあんまりこういう姿想像できないんですね。まあ、もしお父さんだったら息子はそんなこと言っても、お前たちは何そんなバカなこと言ってるんだ、ね、それはイエス・キリストがどんなに偉い人か分からんけれども、お前たちのためにそんな土下座して頼むなんてことは俺はできんですね、本当にそうしてもらうときは自分で頼めと、まあ、多分父親なら言うと思うんですけど、お母さんはそう言われたら分かった分かった、私が行かんでみるから私が行くからと言ってですね、まあ、平気で、ね、土下座をするというか、子供のためであれば見栄とかね、恥とかそういうものを考えない、本当にこの母親の、無条件の犠牲的な愛情の姿というものがここにあるわけなんです。で、まあ、お母さんといいますか母親は本当にありがたいもので、まあ、私たちは全員ですね、ここにいる方は全員、まあ、すでに、まあ、お母さんであってもお母さんに育てられたんですね、母親に育てられた、母親がいたわけなんです、まあ、育ての人はいなかったかもしれないけども、必ず母親がいて、また母親の愛情というものの中に我々は育ってきてるわけなんですけれども、このやはり母親の愛情というのは、これはもちろん一般論ですよ、私の母親は冷たくて何もしてくれなかったとしても、あるいはいるかもしれないけれども、一般的に母親というのは自分の子供のためにどんなことでもする、自分の子供を育てるためにあらゆる犠牲を払って育ててくれる。その母親の愛情というのはでもどこから来てるかというと、それは別にその人が偉いからそうやってるわけでもないんですね。その人が努力してやってるというわけじゃなくて、もう神様が与えてくださってる、神様が母親になった時に、その時に、母親に、まあ、プログラムされたというんでしょうかね、もう自動的に母親になると子供のためにこの犠牲を払い、またどんなことでも厭わずすると、子供を育てるためにですね、恥も外聞も捨てて子供のためなら何でもする、そういう母親の愛情を私たちは受けて育つようにこうできてるんですね。これ不思議なことです。当たり前のことだけれども、そうやってこう人間は育つようにこうできてるわけなんですね。で、ちょっと話がそれるかもしれませんけれども、まあ、母親というか女性と男性のですね、役割の違いというか性質の違いというものをこう考えてみたいと思うんですけれども、まあ、僕もこれ時々お話ししてますが、女性というのは男性に比べて人間に対する興味が強いように思いますね。みんなみたいですよ、そういう、まあ、一般的に傾向ですね。ですから女の人同士はよく長話をしたりしますね。ゴミ出しに行ったらゴミの隣で20分でも30分でもつまらないことをくっちゃべってる、大体つまらないことですね。こそぼ情勢だとかいうのはゴミの隣では出てこないんですね。株価がどうだとかですね、そういうの出てこない、もう聞きたくないのつまらないことを2時間でも3時間でも喋ってますね。長電話もそうですね。女性の専売特許でしょ。男の人が長電話してるとあんまり見たことないですよね。ここが真っ赤になるぐらいずっと電話してるとか、あなたもうやめときなさいよなんてですね、奥さんにたしなめられたって話は聞かないですね。でもそのお話をするというのは、これは相手のいることでね、だから女性の興味というのは人間にある、そして人間と一緒にいるということは苦にならないんですね。でその相手が、まあ、どんな偉い人だろうとそうでなかろうとですね、近所のおばさんでも大統領の奥さんでも女性であるということで、もうそこに一切の神しもがないんですね。これも非常に素晴らしいことです。でもその人間に対する興味があるからこそ、むしろ女性は子供を育てるという役割も神様から与えられるんだと思います。人間が嫌いだったら赤ちゃんなんて面倒見られませんね。子供なんて育てられません。男はこう人間が嫌いというわけじゃないですよ。だけども男性は女性に比べて人間関係を作るのが下手ですね。男同士でコーヒー一杯で3時間も喫茶店で喋ってるってことは絶対ないでしょう、マクドナルドの2階で喋ってるのはみんな女の人ですね。男同士でずっと喋ってるというと ないですね。まあ酒でも飲まない限りはそんなぐだぐだと喋ったりしないですね。まあ酒を飲むか、あるいはなんかスポーツでもするかですね、釣りでもするか、なんかそういうなんかやってないとね、つながらないんですよ。男というものは不思議なぐらいそのつなげる媒体が必要なんです。同じ興味がないと。だから話をすると言っても野球の話をするか、経済の話をするか、政治の話をするか、その話のテーマがあるんです。女性の話にはテーマはないんです。今度喋りながら自分の話を観察してみてください。テーマを持って話していることはまずないですね。これはどっちがいい悪いの問題じゃなくて、そういうふうなその、まあ、差がでしょうかね、これは。本性といいますか、そういうものを神様からいただいてるんですね。男の人はね、だから人間関係作るの下手なんですよ。男同士でね、たわいもない話するっていうのはなかなかできないんですね。女の人は上手ですよね。たわいもない話で、もう 花一つで、漬物一個で、3時間でも5時間でもいけるというですね、これも神様から与えられた素晴らしい本質性ですね。で男性はじゃあどうかというと、その、まあ、やはり物とかですね、人間でないところに男の興味があるんですよ、不思議なことに。例えばですね、デートに行ってドライブするとしますね。男の人はどんな車に乗っていくか考えるんです。で、やっぱり自分の好きな車、かっこいいと思う車、それに乗っていこうと思うんですね。でその車を見せることによって女性の興味を引こうとするわけなんです。そして俺はこんなにかっこいいぞと、俺はこういう人間なんだぞということを車に託してるんですね。車は男の夢なんです。でも女性はどうかというと、別にどんな車でもいいんです。別にベンツでなくてもポルシェでなくても、あなたと一緒ならいいんだ、大好きな人とドライブに行きたいんですね。大好きな人と一緒にいたいと。でも男は大好きな人と一緒にドライブに行くんじゃなくて、この車でドライブに行きたいと思う。ここにですね、この男と女のすれ違いというのもすでに始まるんですね。誰とドライブに行くかじゃなくて、好きな人とならボロ車でもね、本当ポンコツの中古のボコボコに穴が開いてるようなのでも、大好きな人と一緒に乗れれば、それがベンツでありポルシェなんですよ。ここにね、男と女の違いがはっきりあるんですね。面白いです。でもそれはそれぞれの役割です。どっちがいい悪いじゃないんです。役割なんですね。男はですね、また行動に目的や理由を考えます。なぜこういうことをするのか、こうすればどうなるのか、結果とか目的とかですね、そういうことを考えるんです。女性はあまりそんなこと考えないんですね。この結果どうなるかっていうんじゃなくて、今それが必要なんだと、今これをやりたいんだと。直感的ですね。感情的というとなんかちょっと言葉悪いですけれども、感覚的ですね。感性があるんです。それはその女性の素晴らしさですね。感性によって行う。男は感性ということよりも、むしろそこに目的とか理由とかですね、そういうことを考える。で、同じ例えば家族を、まあ、男と女ですね、父親と母親として家族の面倒を見るとしますね。男はやはり自分はこの家族のために金を稼がなきゃいけない、生活の基盤を作らなきゃいけない。だから家族の顔を見ないでも一日中外で仕事をするんですね。家族のためと言いながら家族の顔を見ないで一日中外で仕事をするんです。すごい矛盾してますよね、女性から考えるとね。でもそれが男なんですね。だから単身赴任するんですよ、男はね。外で働いて、それでもいいんです。それでも我慢ができるんです。その目的のために働いてますから。でも女性はそれは我慢できないんです。女性はそんなことするんだったら別に貧しくても家族が一緒にいた方がいい、そう思ってるんですね。まあそう思わない場合もあるかもしれませんが、もっといい暮らしがしたいとか、もっと稼いでこいっていう、亭主元気で留守がいいなんてこともありますけれども、まあでも基本的にはね、この人と人の結びつきが大切ですから、その、まあ、対人間に興味を持つか、また人間に興味がないわけではないけれども、その人間以外のところに興味を持つか、また行動や目的を考える男性と、その時の感覚や感情を大切にする女性と、これがこの両方が うまくねバランスをとって夫婦関係ができ、家族ができていくんですね。だから両方が男みたいな、あるいは両方が女みたいな夫婦だとですね、どうしてもやっぱりバランスが悪いですね。で、女性は家族のために料理を作るんですね。家族のために家事をする。でもコックさんや調理師さんほとんど男でしょ。これおかしいと思いません？世の中で食事を作ってるのはほとんど女性なんですけど、商売でやってる人はほとんど男なんですね。不思議ですよねこれね。まあ、中には最近主婦と書いて夫と書いてですね、やってる人もいるそうですけれども、稀ですね、非常に少ない。また女性のコックさんも非常に少ないですね。それはなぜかというと、男は料理を作るときにそこに人を見ないんです。料理を見てる、うまい料理を作ろう、その料理を作るということが目的です。女性の料理を作る目的はその料理にはないんです。それを食べさせる人にある。これはあの子に食べさせよう、うちの旦那に食べさせて元気をつけよう、あの子はこれ嫌いだからピーマン小さく切って入れてそれでも食べさせるようにしようとかですね、人があって作るんですね。男は人じゃなくてそれを作るということが目的であり、またそれを食べる、自分が食べて満足する。だから女性はよく家族がいないと茶漬けで済ませるって言うんです ね。家族がいないと塩辛かなんかかけてふりかけかなんかでそれで 3食食っても別にあんまり困らないそうですね。でもそこに子供がいたり夫がいればですね、そのために作る、人間がいるから、人間に興味がありますからね、人間のためにと考えてるから、これすごく素晴らしいことですよね。それだからこそ、まあ、家族は成り立っていくわけでしょう。で、まあ、男と女の話 しだすといろいろキリがないんです。僕も大好きなんですけど、ただこういう話そのものは男性はあんまり好きじゃないんですよ。男は人間の話嫌いなんですね。僕もあちこちで学校なんかでこんな話すると、男子学生はあんまり興味なさそうな顔してますね。だからどうなんだよって顔してます、女性の方は好きですよねこういう話はね。まあ、僕はそういう意味では女性的なところがあるかもしれませんが、男はですね、肩書きとかね、地位とか名誉とか権力とかそういうもの好きですね。だからここでもゼベダイの息子たちはイエス様の両隣に座りたいと言ってるわけでしょ。女の人はあんまりそう権力欲とか名誉とかないですね。まあ聞かないですもんね。国連の難民の高等弁務官の方、女性ですか、尾形さんって方ね。皆さんあれご覧になって、私もああいうふうになりたいと思われます？多分女性の方思われないと思いますよ。だけど男はですね、明石さんが活躍してると俺も一度はああいうふうになってみたいななんてね、思うんですよ、ちょっとどっかにね。女性は人に仕えるというか、人を楽しませるとか幸せにするとかね、こう下から支える。男は人を導くとか指導するとか支配するとか、そういうこのですから、まあ両方必要なんですけどね、両方必要なんですけれども、この今回読んだことに関して言えばですね、このゼベダイの子たちはその男性的な興味だけで、しかもですね、この愚かな母親を使って自分たちのこの願いを叶えようとしているんですね。ですからイエス様はこう言われました。25節に、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うのはあなた方のしもべになりなさい。この異邦人の支配者たち云々というのは、これはまさにですね、男性的な世界の姿でしょうね。人の上に立ちたい、権力を持ちたい、より高い肩書きを持ちたい。男の人はですね、絶対この人と男同士で会うときには相手の肩書き、これをまず知りたいんですね。どこどこの会社の人であるか、あるいはもうすでに退職したら、どこを退職した人であるか、以前どこまで行った人であるか、肩書きはどうであるかですね、それが分からないと相手できないんですよ。だから必ず名刺を交換しましょう、ね、ゴミ箱の隣で名刺の交換してる奥さんって見たことないですよ、ね、私は誰々の夫、 私の夫はどこどこの会社のどこどこで、ですが、私の肩書きは主婦ですなんて、よろしくなんてですね、やらないでしょ。全然気にならないんですよ。男はですね、肩書きがないとダメ。自分のポジションをはっきりして、相手が自分よりどれぐらい上かどれぐらい下かですね、この上下関係でないと、本当上下関係なんですよね。上下関係でないと、なんかこう自分の立場、まあ、その人との関係が作れない、不安定なんです。でも神の国においては、そういうこのお互いにですね、上だとか下だとか権力を振るうとか、そういうことあっちゃいかん。あなた方の間では偉くなりたいと思うのは、皆に使えるものになりなさい。ですから神の国というのは、そういう意味では非常に女性的なところなんです。神の国に男はいらないとは書いてありませんが、しかし互いに使い合うところであって、支配し合うところではないと言われたんですね。あなた方の先に立ちたいと思うものは、しもべにならなきゃいけない。これが神の国である。私に従ってくるものはそうでなければならない。その模範としてイエス様が来られた。人の子が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるためである。イエス様は神の子であり、世界を支配する方です。全世界をその手に握っておられる最高の権力者です。その方が人の姿をとって来られた時に、支配をしたでしょうか。王の位について誰かを貸し付かせたでしょうか。とんでもない。十二弟子でさえイエス様の足を洗ったり、イエス様のために何か貸し付いたということはないんです。イエス様がいつも弟子たちのことを考えて、彼らの食事を整えたり、ね、彼らに寝るところを与えたり、彼らの行く先を教えてやったんです。そして最終的には、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。最終的にイエス様は、もちろん弟子たちだけではない、イエスを信じる全ての者のために、いや、この世界の全ての人のために、自分の命を捧げて救い出してくださいました。贖い出してくださった。罪から救ってくださった。神の子としてくださった。でもそれは、この人たちを罪から救えば必ず役に立つという、そういう目的があって、理由があってしたことじゃないですね。これ男性的な考え方からいくとですね、こいつを一つここで何とか面倒を見て助けておけば、やがて役に立つとかですね、そういうことを考えるんですね。理由だとか意味だとかね、目的だとか結果だとか。でもそうじゃないんです。イエス様が贖い出してくださった、罪を、イエス様が命を捨てて助けてくださった私たち一人一人は、救い出したとしても何の役にも立たない、無益、いや、むしろ神様のお荷物、救い出したら何かいいというようなことは何一つないんでしょう。まあそれは世界にはね、素晴らしいクリスチャンの人もいますよ。マザー・テレサもいたでしょう、亡くなりましたけどもね。ビリー・グラハムもいた、ね、シュバイツァーもいた。でも彼らにもしこの同じ質問をして、あなたたちは本当に神様の役に立つと人間だと思いますか、聞いたら、多分、いや違うと言うでしょうね。神様のしてくださったことに比べれば、私のしたことなど何の意味もない、いや、むしろ私は神様の厄介者だ、お荷物だ。それでもイエス様は自分を捨てて私たちを生かしてくださった。この姿というのは、これはまさに母親的だと私は思うんですね。子供を育てるというのは大変なことですね。僕もそばで見ていて、まあもうだいぶ楽になりました。2人とも幼稚園に行って、お弁当持って2人が幼稚園に行けばですね、この間先週の木曜日から2人でお弁当持って幼稚園行ったんですよね。で、2人で昼飯を食べました。何年かぶりで2人きりの食事をしましたが、寂しかったですね。火が消えたように会話がなくてですね、幼稚園で何してるかなって子供と飯食ってると面倒くさいんですよね。あれこぼしたりね、 なんか食べなかったりですね、まあ、すごい面倒くさいんですよ、うん、だけど子供がいると その楽しいですね、面白いです。で子供はまあ、幼稚園に行くようになってですね、少しのんびりしましたけれども、まあこれまでのやはり苦労というのは、まあ、これからももちろん大変なんでしょうけれども、まあ、僕がやってきたことなんていうのは時々起こったりするようなことでですね、まあ母親大変ですね。幼稚園に行ってからでもそれは大変でした。これは前にも話しましたけれども、僕より早く起きたことのないうちの嫁さんが夜中に赤ん坊が泣くとですね起きるんですね。僕は一度も起きたことがないんです。目が覚めたこともないんです。自慢ですけど一度もない。二人の子供の間ずっとそうでした。で昨日は2回起きたとか3回起きたかってですね、あそうなんてですね、僕はすっきりした顔して、いたんですね。そのでも母親の愛情というのはこの子を育てていけばやがて役に立つぞと思って育てたわけじゃないでしょう。これを育てて、金持ちにしとけば私の老後は安泰だなんてですね思ってたらできないですよね。まずそんなことは、まあ、ちょっとぐらいは変わりませんよ。わずかにね。だけどそれは本質的なものじゃない。いやむしろこの子は元気で大きくなって育ってくれて人を出してくれたらもうそれでもお母さん満足でしょうね。最高の満足。その後私に何かしてくれなんて多分思ってもない。まあ、母の日は覚えていてもらいたいけれども、まあそこまでぐらいのこと。その献身的なあるいは愚かなね、まあ、僕はあえて愚かというお母さんはみんなバカだって意味じゃなくて本当に親バカなんですよね。愚かさですよね。この子が育っていけばどうなるとかこういうふうになってもらいたいとか、まあ、そういう多少希望はあってもでも元気で大きくなってもらいたい、もうそのためにもう24時間の愛情を注ぎ続けるというこの母親の愚かさ。でもお母さんが愚かだからこそ我々は育ったんです。逆に言えばね、お母さんが賢くてですね理性的で打算的で合理的な人だったら誰も育ちませんよ。うん、もう3ヶ月ぐらいでこれはダメだ、まあ、3ヶ月ぐらいまでいいですよね。1歳、まあ、2歳ぐらいになったらもう、まあ、ほとんどはもう手を離しますね。もうテリブル2って英語で言いますからね。もう2歳になったらひどいんですから。もう可愛いルリちゃんだって2歳になったら大変なんだから、もうカナンちゃんになってもっと大変かもしれない。もうですね2歳になったらもう子供悪魔になりますね。もう言うことは聞かないしね、ギャンもううるさいし、ね、わがままだし、もう本当にどこの子やっていうような感じ。私の子なんですけど、ね、もうその段階でですね理性的であったら、ね、手を離しますよ。もうダメだと、もう、ね、でも親の愛情母の愛情はそれで手を切らないんですね。いやむしろさらに愛情が増してそれでも育てていく、手をかけていく、この愚かさ。私は神様が愚かであってよかったなと思いますね。神の愛は実に愚かなんです。私たちのようなものを救ったとしても何の意味もない、いやむしろ手間のかかる、いやむしろ苦労する、ね、どうしようもない、そういうものをも救って命を捨ててですよ、イエス様は自分を犠牲にして、私はいいからあなた生きなさい、私はあなたのために命を捨てるから、私があなたの苦しみを受けるからあなたは幸せになりなさい。でもその結果神様の役に立つわけでも何でもない。それでも神は私たちをお救いくださる。多くの人のための贖いの代価として自分の命を与える、まさに母親的なんです。神の愛は各愚かであるがゆえに私たちは滅びに至ることなく救われるのであります。その完璧な完全な形の神の愛の、まあ、わずかなほころびをですね母親である皆さんは神様からいただいてそれを実践する。そして私たちは共にその母親の愛を受けて育つ。ですから神様はその母親にそういう役割を与えることによってですねそこの先にあるその完全な姿である神の愛というものを教えようとしておられるんじゃないか。神の愛を直に私たちは理解することは難しいけれども、神の愛は母の愛の大元であってその完全な形であるということが分かるときにですね神様の愛というものがおぼろげながらでも分かってくるわけじゃないですか。 そういう意味でね、お母さんは神様から、神様の愛の素晴らしい、その純粋なね、愚かさと純粋さっていうのはそういう意味で背中合わせです、イコールなんです。子供のためにどんなことでもする、ね、もう大きくなった20歳過ぎたですね、もう立派な息子がイエス様の右と左に座りたいと言えば、分かった分かった、よしよし私が行ってやろうってですね、もうひれ伏して、そこのお母さんに、このゼブダイのお母さんに何か打算がありますか、計算がありますか、ないでしょう。息子が、ユダヤ人サダイ人になれば私もその母親になるし、そしたらやがていろいろ金銀財宝が入ってくるとですね、そんなこと考えてないですよ。子供のため、子供のためという一言のために何でもする。でもその大元はどこにあるかというと、神ご自身なんですね。ただ人間の母親の愛というものは素晴らしいけれども、逆に非常にエゴイスティックなんです。自分の子供に限られるんですね。自分の子供に限られる、まあ、よく言っても親戚の子供ぐらい、それより向こう血のつながらない子供はライバルですからね。別に嫌ってるわけじゃないけれども、やっぱりですね、一緒に学校受験すれば、一つの椅子を二人が争えばですね、私の子供に入ってもらえると思うわけじゃないですか。いやいや、私の子はいい、ね、お前が落ちてもいいんだ、それは落ちた時に言うことで、入る前はね、お前が入れ、まあ、あの人はまあしょうがない、それは運がなかったんだと言ってですね、やっぱりそう自分の子供にだけ向くんですよ。エゴイスティックなんですね、そういう意味では非常にエゴイスティック、不完全なんです。だけれども、その自分の子供に向けられるだけではあるが、犠牲的なその愚かな愛、ね、そこに背後にある本当の愚かさ、神様にありますね。これを救ったからといって何の意味もない、何の役にも立たない、いやかえって邪魔になる、かえって神様のお荷物になるようなもののために、神は大切な一人を送って救いたもんです。だから私は申しましたように、神様が愚かであってよかったな。父なる神様って言うんですけどね、今日はあえて母なる神様と呼びたいですね。聖書に母なる神様と書いてないんですけども、でもその呼ばれてないけれども、その愛の姿はまさに母なんですよ。そういう意味ではね。また私たちはその母なる愛によって救われたわけですから、互いに仕え合うこと、互いにその、まあ、互いに母親になるって変な言い方ですけどね、特にやはり男性は、私も含めてそうですけれども、人間がこう人間同士のこう関係を作るの下手ですからね。でむしろその人の上に立ちたいというか、その、まあ、貸し付かせたいというわけではないですけれども、どうしてもこう支配的になりやすいんですね。自分が主導権を握りたい、そういう部分をやっぱ改めなきゃいけない。使えるということにおいて、このことにおいては男性も女性もないんですね。キリストに使えていただいた私たちは、今度は人に使えていく、その姿勢というものを持つ必要があるわけです。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今日は母の日の特別な礼拝を持たせてくださって感謝をいたします。私たちが今日ありますのは、それぞれに母親が与えられて、私たちを生み出してくれた人がいて、また育ててくれた人がいたことを覚えて感謝をいたします。またそれ以上に、私たちのようなものを救うために、神の御子イエス様は、神の御位を捨てて人の姿を取り、またそれだけではなく、私たちの代わりに十字架にかかって死んでくださいました。私たちを生かすために、私たちを幸せにするために、私たちを喜ばせるために犠牲を払ってくださいました。心から感謝をいたします。私たちはその愛をいただいたものとして、どうかこの愛を人々に与えるものとならせてください。人の子が来たのは使えられるためではなく、使えるためであったと同じように、私たちも使えられることを考えるのではなく、むしろ使えることを、キリストに従う者の 務めとして今日より果たさせてください。救い主イエス様のお名前によって感謝をしてお祈りいたします。アーメン。教会のお母さん方に心から拍手を。ありがとうございました。ではご起立ください。仰げ主の御顔を賛美しましょう。
仰げ主の御顔たどれ主の後祈れ御心聞こえ御腕に仰げ主の御顔たどれ主の後祈れ御心
いたします。仰ぎ恋願わくは私たちの救い主である御子イエスキリストの苦しき御恵みと父なる神の豊かなるご愛聖霊なる神の親しき交わりと慰めがこの群れのお母さん方の上にまたこの群れに集う愛する兄弟姉妹と共に豊かに常しえにあらんことを。アーメン。今日はよく来てくださいました。それでは今日まで早うご挨拶いたします。周りの方と握手してご挨拶してください。